天のお父様、ありがとうございます。御子イエス・キリスト様を私たちにお与えくださるほど私たちを愛し、御子イエス様は十字架の上で私たちの罪と病と呪いの一切を負って打たれ、血を流し、死んで葬られ、三日目によみがえってくださり、天に上げられ、栄光を受けなり感謝いたします。私たちはこの朝、天のお父様をイエス様を礼拝するために集まってまいりました。今から神の言葉である聖書から語ります。聖霊様、助けてください。語る者の口を用い、また聞く者の耳を開き、心を開き、御言葉を悟り、それを行うことができ、日々神様の奇跡を体験できるような生活を送らせてください。すべての栄光を天のお父様にお返しいたします。はじめに感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第6章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では住兄弟、ヨハネ6章の4節から14節まで最初に通して読んでください。
さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペトロが兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから、座っている人々に分けてやられた。また、小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。
はい、ここは非常に有名な5000人の給食と言われるところです。同じこの内容の御言葉、これを平行記事と言います。それはマタイの福音書14章の15節から21節、マルコの福音書6章の35節から44節、ルカの福音書9章の12節から17節に記されています。イエス様がなされた奇跡で、4つの福音書すべてに記されているのはこの5000人の給食の記事だけです。ゆえにこの箇所は私たちの人生に重要なことを教えています。その重要なことを兄弟姉妹、この朝ぜひ悟っていただきたいと心から願います。この状況、シチュエーションを考えてみましょう。 他の3つの福音書とですね、合わせてみると、場所は寂しいところです。偏僻なところとも書いてあります。人里離れたところです。他の箇所にはこういう書いてあります。近くに宿屋も食堂もありません。時刻は夕方です。遅くなったともあります。日も暮れ始めました。人数は男だけでおよそ5000人。まあ、これは男を家族のですね、代表と考えますので、5000家族ということです。ですから、女や子供を加えればですね、3倍、4倍、2万人ぐらいになると考えられます。いわゆる2万人の群衆です。人々はどんな状態でしょう。羊飼いのいない羊のようと書いてあります。全員お腹を空かせています。ですね。状況は全くですね、マイナス負の状況です。この状況はですね、シチュエーションはこのような状況だと聖書はですね、語っています。この状況の中で、弟子たちはイエス様にですね、群衆を解散させてくださいと、命名でご飯を食べる、食事するように解散させましょうと願いましたが、イエス様にはですね、別の計画、御心がありました。それで弟子たちをですね、試して、テストしてこう言われました。五節のところです。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。これが今日の説教のタイトルです。イエス様のこの問いかけにですね、二人の弟子が反応いたしました。一人はピリポ、もう一人がシモン・ペテロの兄弟アンデレです。この二人がイエス様の問いかけに反応、答えました。それぞれのですね、反応をですね、見てみましょう。はい。まずピリポです。ですね。ピリポはどうしたでしょうか。ピリポは頭の良い人です。すぐに計算をいたしました。1デナリというのは当時の1日分の労働賃金です。まあ、分かりやすく1日1万円と考えますですね。200デナリとここに書いてありますから、まあ、200万円です。で、200万円分のパンをですね、2万人に分けると、単純に割ると1人100円になります。ピリポはすぐに計算をいたしました。100円だけのパンです。そしてイエスに言いました。イエス様に言いました。で、これがピリポの結論です。7節に書いてある通りです。メイメイが少しずつ取るにしても、200デナリ、200万円あっても2万人ですから、パンでは足りません。1人100円ずつぐらいしか食べることができませんという結論です。これはもう数字的に全くその通り、間違ってはいません。で、これは普通多くの人が考えることです。カチカチカチッと計算機で計算をするわけです。ですね。しかしながら本当の解決にはなりません。100円分のパンではですね、お腹を空いているみんなを満腹にさせることはできません。じゃあ次はアンデレはどうしたでしょうか。で、アンデレの場合です。アンデレはイエス様が弟子たちにパンはどれくらいありますか、見てきなさいと、これはマルコの福音書に書いてあります。イエス様がパンはどれくらいありますか、見てきなさいとですね、言われた言葉に従って群衆の中にパンをですね、探しに行きました。そしてようやくのこと、 一人の少年が大麦のパンというのは非常に粗末なですね、貧しい人が食べるパンですが、パン5つと小さい魚2匹を持っているのを見つけ、イエス様のところに連れてきて言いました。6章8節9節住兄弟、6章の8、9もう一回読んでいただけますか。
弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではこれが何になりましょう。
わずか5つのパンと2匹の魚、2万人もいます。これだけ持っていますけど、イエス様これで何になるのでしょうと言いました。これがですね、アンデレが少年から5つのパンと2匹の魚をですね、受け取っているところのですね、絵ですけれどもですね、この状況です。しかしながらイエス様はこのアンデレの信仰に応えられましたですね。人々を座らせてアンデレから少年が持っていた5つのパンと2匹の魚を受け取り、次に天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられました。するとどうなったでしょう。祝福されたパンはもうどんどんどんどん増えていきですね、イエス様の手の中で増えていき、人々2万人は皆食べて満腹したと聖書に書いてありますですね。そしてしかも余ったパン切れを取り集めると、12の大きなカゴにいっぱいになったということです。この奇跡が起こりましたですね。この状況は皆さん知っているとはい、じゃあ皆さん、アンデレとピリポはどこが違うのでしょうか。ピリポは計算しました。アンデレは大麦のパンをですねイエス様のところに持っていきました。どこが違うのでしょうか。ここが根本、大切なところです。二人ともイエス様の弟子です。イエス様を救い主と信じ、イエス様私はあなたの弟子になりますと、イエス様の弟子です。皆さんと同じということです。イエス・キリスト様を救い主と信じて、罪が取り除かれ、神様との関係が回復し、日々神様と親しい交わりを持つ、救われているわけですね。これは人生において最も素晴らしく、また幸いなことです。ここにおられる皆さんも全員そうでしょうですね。しかしながら、これはですね、アンデレもピリポも同じです。イエス様を救い主と信じ、罪許され、神との関係があり、日々神様と親しい交わりを持っているわけです。しかしながら巨大姉妹、ここからです。救われて神様と親しい交わりを持っていても、思考考えが変わらなければ生活は変わりません。神の技を体験することはできません。あなたの思考の問題です。考えの問題なのです。今日はこの思考についてお話をいたします。考えが変わらなければ救われていても、神と親しい交わりを持っていても、あなたの生活は変わりません。ですね。神の技を体験することはできません。質問です。あなたは神様をどこでどうやってですね知りますか。神様をどこで知りますか。どうやって知りますかですね。どうしてどこで神様を知りますか。はい、ローマ人への手紙12章の2節を開いてください。 じゃあ角兄弟にローマ書の12章の2節を読んでいただきます。ではどうぞ読んでください。
この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、はい、
この世と調子を合わせてはいけません。この世の基準で歩むなと、世の人が歩んでいるような歩み方はやめなさいって書いてある。いやむしろ神様の御心は何か、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、次に心の一心によって自分を変えなさいって書いてある。とにかく自分を変えなさいって書いてある。何によって、で心の一心によってとこう書いてある。何を変えるんですか、あなたは自分の何を変えるんですかですね。はい、わかりますね。自分の思考を変えなさいということです。考え方を変えなさいということです。あなたの思考を変えなさいってですね、変えなさいということです。神様は呉しまい、最初の質問です。あなたは神様をどこでどうやって知りますか。神様はあなたの思考の中に住まわれます。あなたの考えに住まわれるのですですね。だから思考が変わらなければ神様は分かりません。神様はあなたの思考の中に住まわれ、あなたは思考によってですね、神様を知ります。思考によって知ります。考え方なのです。これはとっても大切な真理です。ですからあなたの思考を変えなさいということです。心の一心によって自分を変えなさいと言っています。何を変えるんですか、あなたの考えを変えなさいということです。あなたの思考が変わらなければあなたの人生は変わらないと聖書は言うのです。なぜなら神様はあなたの思考の中に住まわれるからです。考えの中に住んでくださるからです。ピリポの世界はどんな世界だったでしょうか。救われていても救われる前と全く変わりません。経験や常識や計算の思考、私の経験では常識では計算ではこうなりますの思考です。200デナリのパンでも足りないの世界に住んでいるわけです。ピリポはそうです。計算の世界の中に住んでいるわけですから、経験や常識の世界の中に住んでいるわけですから。しかしそれでは神様の能力、働きを知ることはできません。神様の御業を体験することはできません。なぜなら神様は私たちの経験や常識や計算の思考の中には住まわれないからです。救われる前と全然変わらないですね。思考の中には神様は住んでくださいません。経験常識計算の思考の中には住まわれないのです。もうそれは聖書を見るとすぐわかります。私たちの経験ではですね、死んだ人は生き返らないんです。私たちの常識ではですね、水はブドウ酒に変わらないんですですね。私たちの計算では5つのパンと2匹の魚で5000万腹にならないんです。常識や計算や経験の世界に神様はおられないんです。でこれは救われる前のですね、考えです。ピリポはその考えだったんです。クリスチャンでした。救われていました。神との関係を持っていました。でも思考が変わっていないわけです。アンデレはどうだったでしょう。イエス・キリストを信じて救われ神の子となりましたですね。しかし彼は全く生まれ変わりました。 全く生まれ変わりました、はい、第一コリント5章の17節を読んでください。よしみこ、第二コリント5章の17節を読んでください。ここを開いて皆さんと一緒に読みいたします。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。パワーポイントにも出ます。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。キレ姉妹、あなたは新しく作られたものですか？あなたは新しく作られたものですか？何が新しくなったんですか？思考です。考えです。考えが新しくならない限り、あなたは新しく作られたものではありません。以前と同じ、救われる前と同じ考えではですね、あなたは前のままの人間です。新しく作られたものではありません。アンデレは救われる前の古い価値観、この世的な考えを捨てました。もう世的な考えは捨てますとですね。そしてどうしたでしょうか。世の基準では歩みません。神の言葉と御言葉と聖霊の働きにより思考が全く変えられました。神の言葉と御言葉と聖霊の働きによりアンデレの思考は全く変えられました。ですね。思考が変わると次、キョレ姉妹、何が変わりますか？言葉が変わるんです。言葉が変わると何が変わりますか？行動が変わるんです。行動が変わると何が変わりますか？生活が変わるんです。生活が変わると何が変わりますか？運命が変わるんです。すべてはあなたの思考から始まるんです。アンデルは神の御言葉と聖霊の働きにより思考が全く変えられました。私たちの神様、主イエス・キリスト様は、彼はこう考えたんです。死人を生き返らせることのできる神様と考えたんです。私たちは普通死んだら終わりと思いますけどもですね、死人を生き返らせることができると。彼が考えたのはですね、無から有を生み出すことができる。何もないところから神様は何かを作られる。無から有を生み出すことのできる神様、これはローマ人の手紙の4章のアブラハムの信仰のところで書いてあります。アブラハムも死人を生き返らせることのできる神様、無から有を生み出すことのできる神様を信じたと書いてある。そしてルカ1章には、神様にとって不可能なことは一つもありませんと。これは御使いガブリエルが乙女マリアに語った言葉です。でアンデレはこの思考を持ったんです。アンデレはこの思考を持ったわけ。ゆえにわずか5つのパンと2匹の魚でも無から有をですね、生み出すことのできる神様ですから、イエス様の手に お渡しすれば何千人でも何万人でも満腹にすることができるわけです。でこの思考があるからです。計算の世界ではないのです。常識の世界ではないのですですね。神の御言葉と聖霊によってですね、培われた思考です。さあ皆さんはどうでしょうか。あなたはアンデレタイプですか、ピリポタイプですか。そのようにアンデレは考え、もう実行いたしました。つまり彼が少年から受け取って5つのパンと2匹のパン魚をイエス様に持っていったということは、私はこのように信じます、考えていますというですね、彼の思考をイエス様に証明したわけです。 そのイエス様に証明したその思考に、信仰にイエス様は答えられたのです。イエス様、あなたならこの5つのパンと2匹の魚で5000人2万人満腹にできますということをですね、信仰を証明するために5つのパンと2匹の魚を持っていったということです。アンデレの信仰の証明です。兄弟姉妹、皆さんにお尋ねします。あなたは今どちらの学校にいますか？ピリポ学校ですか、アンデレ学校ですかって話です。できないできないできない、ピリポ学校ですか、それともアンデレ学校にあなたはどちらにいますか？今すぐ早くアンデレ学校に転校してください。アンデレ学校に転校してください。しかしあなたはそのような神の子供なのですから、アンデレ学校ってどんな学校でしょうか、ね、この世の基準ではなく神様の基準です。この世の基準ではなく神の基準、聖書の基準で考え行動する人です。この世的な基準ではなく神様の基準、聖書の基準で考え行動するのです。兄弟姉妹、よく聞いてください。聖書は神様の基準で書かれています。聖書を書かれたのは聖霊です。ですから聖書は神の基準で書かれていますから、この世的な常識的な基準で聖書を読めば全く分かりません、理解できません、なんでこんなことが起こるのかという話になるわけです。しかし聖書は神の基準で書かれているんです。神がおできになることを聖書は書いてあるわけです。ですね、神に不可能はなりません。だからアンデレ学校で皆さんが学ぶのはこのような基準ではありません。神様の基準、聖書の基準で考え行動することをアンデレ学校では学びます。はい、次はですね、神様の御業です。まあ、一般的にこれ奇跡と言ってますが、神様にとっては奇跡でも何でもありません。普通のことですから、できることですから。人間が奇跡と言ってるだけです。奇跡にのっとって考えるんです。奇跡が普通のことと考えるわけです。特別なことと考えないことです。神の御業、奇跡にのっとって思考し、生活の中で奇跡が起こることは、いわゆる神の業が起こることは、特別なことではなく当たり前のことです。だって神様がなさるわけですから。生活の中で神の業が起こることはもう当たり前のことです。別に特別なことではありません。ですね。これを学ぶのです。これを学ぶのがアンデレ学校です。皆さんは今どちらの学校にいますか？ピリポ学校ですか？アンデレ学校ですか？皆さんはイエス様を信じたんです。神の子となったんです。つまりアンデレ学校に入るですね、資格があるわけですよ。入ることができるわけです。救われたにもかかわらずいつまでもピリポ学校にとどまらないでください。早くアンデレ学校に転校してください。兄弟姉妹、あなたは聖書を読みますよね。なぜ読むんですか？なぜ聖書を読むんですか？もちろんいくつか理由があります。第一はですね、命の糧、人はパンだけで生きるのではない、神の口から一つと出る一つとの言葉によって、私たちは体のために食物が必要のため必要なように、私たちの内なる霊のためには神の言葉、霊の糧がどうしても必要なんです。だから霊の糧、内なる命を養うために聖書を必ず読まなければなりません。でないとあなたは霊的にだんだん細っていきます。神様と離れていくということです。だから命の糧を得るために聖書を読まなければなりませんが、それだけではありません。思考を変えるため、ね、 あなたの考えを変えるために読むんです。私は今まで予的な考えであったけれど、聖書を読んで考え方が変わったと、あなたの思考を変えるためなんです。もう少し言えば、神様の思考を持つためです。神様が考えておられるように、あなたも考えるためです。なぜなら聖書は神の言葉だからです。で、神の言葉で読めば、聖書には神様の意思、御心が書いてありますので、聖書を読めば当然のことながら神の思考にですね、なるわけです。で、聖書を読むですね、もう一つの大きな理由はですね、思考を変えるためなんです。だから聖書を読んだら、あなたの思考を神様の基準に合わせてください。神様の思考を持つためなんです。で、神様の思考を持ったときに、あなたの人生に奇跡が起こるわけです。ですね。よろしいでしょうか。この真理をもうぜひ悟っていただきたい心から願います。今私たちを取り巻く環境はどうでしょうか。ですね。先ほど、ね、5つのパンと2匹の場、群衆のシチュエーションを話しました。今私たちの取り巻く環境はコロナ禍、自然災害、ウクライナ戦争、燃料や物価上昇、格差と貧困、政治家の暗殺などなど、もうマイナス要因ばっかりです。もう言い訳をするなら、言い訳はいっぱいあります。ああだったから、こうだったから、どうだったから、いっぱいあります。マイナス要因ばっかりですから。でもこれではですね、200デナリのパンがあっても足りませんの世界です。ピリポがそうですから。ピリポ方式では生きていくことはできないのです。ピリポ方式では生きていくことはできないのです。ですから、アンデレのように、この天地が滅びても、滅びることのない神の言葉の思考を持ってください。聖書の思考を持つんです。聖書が語っておられるようにあなたも考えるわけです。聖書は神様の思考ですから。聖書は神の言葉ですから。そして神の言葉の思考を持ってですね、はい、そのように行動してください。互いに会うイエス様の弟子としてですね、生きていきましょう。一つの証です。昨日起きたことです。前にも起こりました。ここにですね、現金を入れるですね、なんていうかキャッシュコーナーの封筒があります。で、これはですね、こうよく見ると、まあ、セブン銀行の封筒のようです。昨日私の自宅にここに5万円のお金が入って自宅に投函してありましたですね、郵便受けの中に入っていました。誰が入れたのか分かりません。前にも話したように、これは去年の12月24日クリスマスにもありました。皆さんにお話ししました。昨日そのことが起こりました。また同じ5万円が入って私のですね、自宅の郵便受けに入れてありましたですね、うん、誰が入れたのか分かりません。クリスチャンだろうと思いますけど、わかりません。もちろんイエス様はご存知です。ですから私はイエス様に感謝の祈りを捧げました。イエス様はここに5万円でね、現金が入っておりました。教会の働きのために捧げてくださったと感謝します。私はこの方が誰かわかりませんが、イエス様あなたがご存知です。もしこの方がイエス様をまだ知らないなら、イエス様にお会いできるように助けてください。そしてまたクリスチャンならば、どこかの教会につながり、神の祝福を受けるものとなしてくださいとですね、彼の祝福のために祈りました。兄弟姉妹、奇跡が日常的に起こる生活をしてください。これがアンデレ学校なんです。で、それは1にも2にもあなたの思考にかかっているんです。どう考えるかにかかっているんです。頭の良さの問題ではありません。どう考えて生きていくかの問題です。そしてあなたの考えを変えることができるのは、この神の言葉と聖霊の働きだということです。 だから聖書を読むときにはですね、読む理由の大きな一つは、それは魂を養うためでもありますけども、あなたの思考を変えるためです。どうぞ聖書的思考に立ち返ってですね、日々神様のですね、御業をも当然、奇跡を当然かのように、特別なことではないのです、当然かのようにですね、日々奇跡を体験する兄弟姉妹になりますように。繰り返して言いますけど、あなたの思考の問題です。何を考えているかの問題です。神様は思考の中に住まわれるわけですから、そしてあなたの思考を考えていることをですね、神様に証明してください。アンデレは5つのパンと2匹の魚で、イエス様、私はこう考えています、イエス様のところに持ってくることによって彼の思考を証明したわけでしょ。あなたもですね、イエス様にあなたの思考を証明してください。あなたが今日朝礼拝、ここに礼拝に来たのは、この神様の思考を証明するための一つの方法ではあるのです。礼拝に来たということはですね、信仰の証明でもあるのです。日常生活6日間にあってもですよ、神様はあなたと共におられますからですね、この思考を持って神様にですね、あなたの思考を証明してください。その基準に立ってアンデレ学校に入る兄弟姉妹になって、奇跡を当たり前かのように体験する兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。兄弟姉妹、あなたは今どちらの学校にいますか？アンデレ学校ですか、ピリポ学校ですか、アンデレ学校ですか？アンデレもピリポもですね、イエス様を信じたクリスチャンですよ。皆さんと同じです。でもその思考考えは大きく違いました。この世的な考えで歩むか、5つのパンと2匹の魚では2万人もとても足りませんの世界であなたが生きていくか、イエス様ならできるとですね、無から有を起こす神様であると信じて、それを証明する人である。